聖なるお在前の父なる神様、尊い神様の皆をあがめ賛美いたします。今日も私たちを主の日の礼拝へとお導きください。礼拝する兄弟姉妹たちと共に礼拝を守ることの神様の皆をあがめることができます。幸いを感謝いたします。神様は誠に小さな癒し物をも耐えてください。尊い命の御言葉をお与えくださいました。この命の御言葉こそ私たちを救い、また御国へ導いてくださる、私たちを清めてくださるお言葉でもあります。このお言葉を信じることによって、神様は全ての私たちの罪を許してくださり、祝福をお与えくださいます。このような信仰は本当に何者にも変えがたい、尊い、与え高いものであることを思います。どうぞこの西谷伝道所に多くの方々が集われることを祈ります。特にこの地元の方々が福音に触れて、一日も早くこの教会を訪ねてくださることを祈ります。また私たちは病床の中にある兄弟姉妹たちのことも思います。どうぞ体が弱ってだんだんと礼拝にも出席できない方々も増えてきますが、神様が最後までどうぞお守りください。今日も神様の恵みのうちに行かせてくださるように祈ります。また今日はやむを得ない用事のために休んでおられる姉妹もおられますから、どうぞこの姉妹の上にも帰りを与えてくださるように祈ります。しばらくの貧しき者が今日はこの御言葉の取り次ぎをいたしますから、このところにも神様の御霊が十分にご臨在くださり、御言葉の深い意義をどうぞ私たちに教えてくださいますように、拙いしもべを助けてください。御手にお委ねしまして、尊き主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
それでは聖書の御言葉を読みます。今日は少し長いですけどお許しください。創世記の25章、聖書の初めの方の旧約聖書の39ページです。創世記の25章の27節から34節です。旧約聖書の39ページの下の段の長子の特権というところからお読みいたします。二人の子供は成長して、ヤコブは巧みな狩人で野の人となったが、ヤコブは穏やかな人で天幕の周りで働くのを常とした。イサクはエソを愛した、狩りの獲物が好物だったからである。しかしリベカはヤコブを愛した。ある日のこと、ヤコブが煮物をしていると、エソが疲れ切って野から帰ってきた。エソはヤコブに言った。お願いだ、その赤いものアドム、そこの赤いものを食べさせてほしい。私は疲れ切っているんだ。彼がなおエドムと呼ばれたのはこのためである。ヤコブは言った。まずお兄さんの長子の権利を譲ってください。ああ、もう死にそうだ、長子の権利などどうでもよい、とエソは答えると、ヤコブは言った。では今すぐ誓ってください。エソは誓い、長子の権利をヤコブに譲ってしまった。ヤコブはエソにパンとレンズ豆の煮物を与えた。エソは飲み食いした挙句立ち去っていった。こうしてエソは長子の権利を軽んじた。次は同じく創世記の28章の13節から17節です。46ページです。途中からですが、見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地を、あなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の 砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても、私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを 果たすまでは決して見捨てない。もう一箇所は32章です。56ページになります。ペヌエルでの格闘というところです。その夜ヤコブは起きて二人の妻と二人のそばめ、それに11人の子供を連れてヤコブの渡しを渡った。皆を導いて川を渡らせ、持ち物を渡してしまうとヤコブは一人後に残った。その時何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないと見てヤコブの腿の関節を打ったので、格闘しているうちに腿の関節が外れた。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうからとその人が言ったが、ヤコブは答えた。いいえ、祝福してくださるまでは話しません。お前の名は何というのかとその人が尋ね、ヤコブですと答えると、その人が言った。お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。どうかあなたのお名前を教えてくださいとヤコブが尋ねると、どうして私の名を尋ねるのかと言って、ヤコブをその場で祝福した。ヤコブは、私は顔と顔とを合わせて神を見たのになお生きていると言って、その場所をペヌエル、神の顔と名付けた。今日は旧約聖書ヤコブについて学びたいと思っております。お母さんのリベカの双子として、お兄さんがエソ、弟はヤコブですね。この二人の兄弟のことがずっと、創世記の13章ぐらいにわたってずっと書かれております。非常に長いところです。せっかくの長子の件を今お読みしましたように、エソはヤコブにたった一杯の食べ物のために長子の件を譲ってしまいました。まあ、それぐらい死にそうになるぐらいエソはお腹が空いていたと思うんですけれども、大切な長子の件をおろそかにしてしまったわけであります。二度目はこういうことがありました。お父さんのイサクがずっと高齢になりまして、もう自分の死が近いことを悟りまして、最後に自分の好きな料理を食べて死にたいと、思うようになりました。イサクはもう目がほとんど見えなくなっています。イサクはエソを呼んで急いで狩りに行ってこれこれの料理を作ってほしいと頼みます。このやり取りを聞いておりましたお母さんのリベカはすぐにヤコブを呼んで、早く子羊を取ってきなさい、お父さんはこんなことを言ってる、お兄さんよりも早くあなたは料理を作ってあげてお父さんに料理を食べさせてあげてください、お父さんは亡くなる前にあなたを祝福してくださる、お母さんが料理を作ってあげます。しかしヤコブは、お母さんそんなこと言ってもお兄さんは毛深いし私は肌がツルツルです、匂いもするし声が手触れてよ、エソお兄さんと私の違いはすぐバレてしまいますよ。しかしお母さんは、大丈夫です、私がちゃんとやってあげますから私の言うようにしなさい。でお母さんはエソの服を着せて、で毛皮をここに巻いたそうであります。それで、料理を作ってヤコブはお父さんのところに持ってきました。お父さんは、おお、なんでこんなに早くできたのか、ヤコブは神様が祝福してくださってちゃんと早くその量を獲物を取ってくることができましたから、どうぞこれ食べてください。しばらくしてからエソは寮から帰ってきまして、自分で料理を作ってお父さんのところへ持っていきました。ところがお父さんはもう料理を食べた後です、祝福もあの男に与えてしまった後です。エソはこの父の言葉を聞くと悲痛な叫びを上げて激しく泣き、父に向かって言いました。私のお父さん、私も祝福してください、もう祝福は残っていないのですか。こうしてエソはヤコブを憎むようになりました。ヤコブは二度も自分を騙したのですから、もう殺してやる、許しておけない、 父がもう死ぬ日も遠くないから、その時が来たら必ず殺してやると誓ったのです。お母さんのリベカはそのことを聞いて、急いでリベカの兄のところへヤコブを行かせました。早くおじさんのところへ行きなさい。お母さんのお兄さんがあそこの地におるから、ラバンというおじさんのところに行くように逃げて行きなさい。おじさんのところへ行く途中、さっきお読みしました創世記の28章のところで、ベエルシバを出てハランというところに向かいます。神様はヤコブに現れまして、約束をしてくださいました。あなたを大いなる国民とする、地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。あなたがどこに行っても私はあなたを守り、必ずこの地に連れ帰る、決して見捨てないと約束してくださいました。ヤコブは恐れをののいて、ここはなんと恐れ多いところだろう、まさしく神の家である。ヤコブは自分の罪深さとそのようなものにも目を注いでくださる神様に感謝して悔い改めをいたしました。ヤコブはおじさんのラバンのところへ行きました。ラバンおじさんはとても喜んで追いかけてくれた、良い働き手だ、しっかり働いてくれということで、一生懸命ヤコブも働くようになりました。ラバンのおじさんのところには2人の女の子がおりまして、お姉さんのレア、妹のラケルという2人の娘がおりましたが、ヤコブは妹のラケルが好きになって、ぜひラケルと結婚したいと思うようになりました。ヤコブは一生懸命働きました。いよいよ結婚する日が来ました。朝起きてみるとラケルではなし、お姉さんのレアだったんですね。私は騙された。一晩床を共にしても真っ暗でお姉さんか妹かわからなかったんです。ヤコブはラバンに文句を言います。なぜラケルでらしいレアと一緒にしたんですか、約束は違うじゃないですか。ラバンは言います。この土地ではね、お姉さんより妹を先に嫁がせることはできません。妹が欲しければまた7年働きなさい。こうしてラケルのためにまた7年、そしてラケルのそばめビルハという女の人ももらうことになりました。またレアのそばめジルパも一緒にもらいましたから、2人の妻と2人のそばめを彼は持つようになったわけですね。ラバンおじさんは厳しい人でした。優しくはしてくれません。ラケルとレアの結婚のために彼は14年、家畜のために6年、合計20年働きました。ラバンおじさんはとても厳しい人で、ヤギとか羊がこう獣に殺されたりすると、それを弁償しなさい。それからまた盗まれたりすると、それをあなたは弁償しなさい。というふうに要求されました。昼はものすごい暑さ、夜はものすごい寒さに悩まされました。ラバンおじさんはヤコブを騙して報酬を何回も変えてしまいました。ヤコブは20年の間に徹底的に砕かれたと思います。苦しみにもありました。結婚ということがあって簡単に逃げ出すこともできませんでした。仕事がきついからといって親のところに帰ることもできません。このような厳しい条件の中で彼はいろいろと鍛えられたわけです。ヤコブはたくさんの子供に恵まれました。お姉さんのレアからはルベン、シメオン、レビ、ユダ、さらにイサカル、ゼブロン、6人の男の子が生まれました。レアの召使いジルパはガドとアシェルを産みました。ラケルとはなかなか子供が生まれませんでしたが、ずっと遅れてヨセフを産み、ラケルの召使いビルハにはダンとナフタリの2人が生まれました。ヤコブはもう結婚したんだから私たちを独立させてほしい、生まれ故郷に帰りたい、私は今まで妻を得るためにあなたのところで働いたんですから、妻子ともに帰らせてください よし、そうしようということで、ラバンおじさんとヤコブは羊やヤギ、牛やいろんなものの獣を分けるようにいたしました。例えばブチとマダラのヤギを私の分としてくださいとヤコブが言えば、ヤギはブチとマダラのものを産みました。またヤコブは工夫して、強いヤギは自分のものにして、弱いヤギはラバンのものになるようにしました。このようなヤコブに神は呼びかけてくださいました。ラバンのあなたに対する仕打ちはすべて私に分かっている。私はベテルの神である。さあ今すぐこの土地を出て、あなたの故郷に帰りなさい。ヤコブたちはこうしてやっとおじさんのラバンから別れて出かけることができました。ところが故郷に帰るということは、ヤコブにはもっと恐ろしいことがあります。それはもう兄のエソーと別れて20年になりますけれども、まだ私を恨んでいるかも分かりません。兄は攻めてきて、私も妻も子供を殺すかもしれませんね。今は2人の妻と2人のそばめ、11人の子供たち、たくさんの家畜、簡単に動けない身となっています。兄エソーとの対決がありますね。自分の過去の罪、清算できていないお兄さんとの罪の問題が残っています。かつては自分を騙した、兄を騙した自分でしたが、エソーに対する負い目はずっと引きずったままです。そこでヤコブはエソーへのなだめの贈り物を計画しました。創世記32章では、ヤギを220匹、オスとメスのヤギですね、羊を220匹、ラクダが30、牛が50、ロバが30、合計550匹を呼び出したとあります。すごい数ですね。550匹もの家畜をエソーにお兄さんに差し上げようというわけです。贈り物として差し上げるわけです。エソーの怒りをなだめてもらうために計画をいたしました。妻や子供、家畜もすべてヤコブの川を渡らせました。ヤコブは一人残ってお祈りいたします。ヤコブは夜明けまで必死に祈りました。先ほど読んだところですが、神の使いが現れてヤコブと祈りの格闘をしたとあります。その使いにヤコブは必死になって、私を祝福してくださるまであなたを離しませんと格闘しました。神の使いはもうヤコブに勝てないと思って、ヤコブの関節を打ったので、ヤコブの腿の関節が外れてしまいました。この頃からヤコブはイスラエルと呼ばれるようになったわけであります。ヤコブは目を上げてみますと、兄のエソーは400人もの者を連れてこちらへやってくるではありませんか。うわぁ恐ろしい。兄のエソーにやられるかもしれん。ヤコブは兄の元へ行くまで七度地面にひれ伏しました。必死に許しを請いました。許してください。過去の多くの罪をどうぞ許してください。これらの家畜は全部エソー様への贈り物です。どうぞこれを受け取ってください。兄上の顔は私には神様の御顔のように見えますと言って、ヤコブはもう必死にお兄さんへのお許しを願ったわけです。ところがエソーは走ってきて、ヤコブを抱きしめて、お互いに口づけして泣きました。こうして兄弟は和解することができました。こうしてめでたしめでたしだったんですけれども、ヤコブたちはカナンのシケムというところで落ち着いたんです。ところが悲しい事件が起きました。ヤコブには一人の娘ディナがおりまして、その娘が近くの土地の娘のところに遊びに行きましたけれども、その土地の若者に捕まって恥ずかしめを受けるという事件が起こりました。ディナのお兄さんのシメオンとレビは非常に怒りました。自分の妹が暴行を受けた、許してはおけない。結局二人は村人を騙して村の男を皆殺しにしてしまった、殺人罪の 殺人事件を起こしてしまったんです。お父さんのヤコブは困ったことをしてくれたものだ。私たちも殺されてしまうではないか。シメオンとレビは、私たちの妹が娼婦のように扱われても構わんのですか、とお父さんに反論しています。まあ、この事件のためでしょう。ヤコブとその一行はこの土地を離れて、神様のご命令でベテルに登ることになりました。ヤコブと家族や全ての人々に、もうヤコブは決心したんですね。お前たちが身につけている外国の神々を取り去って身を清めなさいと指示しました。ヤコブの信仰がはっきりして、族長の責任者として皆に指示をしています。ヤコブは誠の神への信仰をしっかり持つようになってきました。一族老頭すべての者に偶像の神から離れて身を清めるように命じました。カナン地方に着く頃、ラケルが二人のベニヤミンを産みましたけれども、難産で死んでしまいました。その頃神はヤコブに現れて、あなたから一つの国民、いや多くの国民の群れが起こり、あなたの腰から王たちが出ると言われます。しかしまた困った事件が起きました。ルベン、ヤコブの長男ですね、ルベンがなんとヤコブのそばめのところに入って肉体関係を持つという事件が起こりました。このような忌まわしいことは許されないことです。自分の妻と自分の長男が関係を持つというとんでもないことが起きたんですね。多くの妻を持つことによって困ったことが起きるものです。ヤコブには12人も子供が生まれましたから、互いに争いがあったと思います。二人の妻と二人のそばめでも結局は四人の奥さんみたいなもんですから、四人の奥さんが互いに妬みとか争い、対立、憎しみ、問題があって、何でもお父さんのところに問題を言っていったことでしょう。どれほどややこしい、煩わしいことがあったということでしょうか。もううるさいというぐらいに彼は思ったこともあるでしょう。私たちも自分の家庭でもいろんな問題が起きますから、その4人も奥さんがおったり12人も子供がおったら、どれほど煩わしかったことでしょうか。レアの息子のユダの事件というのがありました。このユダは結婚して、子供たちも成人してやがて結婚したわけですけども、そのユダが自分の息子の嫁と関係して、してしまうという事件も起きてしまったんです。ユダには3人の息子がおりました。長男エルという息子がタマルという女性と結婚したんですが、エルは神様の御心にかなわないということになって殺されてしまいました。次男のオナンがまたそのお兄さんのお嫁さんをもらって結婚しましたけれども、このオナンも神様の御心にかなわないということで死んでしまった。兄さんも弟も死んでしまって、お嫁さんだけは残ったんです。このような場合、三男のシェラというのがおりますから、このシェラがタマルとまた結婚するということが習わしだったんですけれども、ユダはシェラが死んでしまうということを恐れて、またシェラが成人するまでタマルを実家に返してしまいました。その後何年か経ってユダの妻が死んで、彼は一人になりました。タマルはヤモメの服を脱いで娼婦の姿で路傍に立っていました。ユダが通りかかってタマルのそばに来て、あなたのところに入らせてくれ、このようにして、まあ、ユダは自分の息子の嫁だということは分からなかったんですね。娼婦の姿をしてますから。ユダは自分の息子の嫁と関係を持ってしまいました。とても忌まわしい、人の欲望、罪ということを思います。タマルにしてみれば、自分はユダの三男のシェラがもう成人しているのに結婚させてもらえないという不満があったので、 策略を巡らせたわけです。ヤコブにとってみれば、息子がカインの罪を犯したということで苦しんだに違いありません。またこのようなことがありました。ヤコブにとって愛するヨセフがおりました。ヨセフはずっと後になって生まれた一番下の子ですね、年寄り子です。ヤコブはヨセフはとても可愛くてラケルの子供だということもあって特別扱いをしました。そのためにヨセフは兄さんたちの恨みを買って殺されそうになりました。長男ルベンは殺すことをやってはいけないと救い出してエジプト行きの商人に売り飛ばしてしまいました。息子たちはヨセフの服を剥ぎ取って破り裂いてヤギの血を塗ってヤコブに見せました。ああ、愛するヨセフは野獣に食い殺されてしまった。ヤコブは絶望しました。最愛の息子が殺されました。妻ラケルは死ぬし、ヨセフも死んだと思って悲しみに暮れました。ここで私たちがまとめに入りたいと思いますが、ヤコブは決して信仰者として立派な人ではありません。ヤコブも罪人です。彼は高齢になってから、私の旅路の年月は130年です。私の生涯の年月は短く、苦しみ多く、私の先祖たちの生涯や旅路の年月には及びませんと実感しています。この物語を読んで分かることは、人の罪ということは誰にもあるということです。エソは憎しみがあり、ヤコブは横島な思いがある。お父さんのイサクはエソを愛し、母親はヤコブを愛する、偏愛、偏りがあります。ヤコブの子供たちもみんな姦淫とか偶像礼拝とか敵意とか争いとか妬みとか怒りが、利己心や不和があります。罪こそ私たちの最大の敵だということができると思います。罪のゆえに人類の歴史は絶えず争い、戦争とか苦しみとか飢餓の連続です。神は絶対に清いお方です。私たちは一点の罪があっても許していただくことはできません。悲しいことですけれども、私たちは自分の力で神様の前で清く正しく生きていくことはできません。罪の支配から逃れることはできないのです。罪の誘惑に勝てないです。そのためにイエス様はこの世に来てくださいました。何一つ罪のないお方が十字架にかかって罪の贖いをしてくださいました。このイエスを信じる信仰によって私たちは罪から救われます。私自身の証ですが、30歳の頃に職場の中でいろんなもうごたごたがあって人間関係で悩むことがありました。子供の頃日曜学校に通っていましたので、こんなことではダメだと、教会生活は必要だと思って教会を訪ねたことは、今から思ってもとても良かったと思います。自分の罪ということが示されたことは大きな収穫です。日曜日ごとに私たちは教会を導かれて神様の御言葉を聞きます。私たちは教会に通うことによって変えられます。過去のどんな大きな罪を抱えていても、イエス様を信じることによって、もうあなたのうちに罪を認めないと宣言してくださいます。信仰生活では決して良いことばかりがあるわけではありません。それによって私たちは忍耐があります。苦しみもあります。信仰生活に入って苦しみや悩みが増えることもあります。しかしそこで私たちはまた鍛えられます。そしてまた希望が与えられます。神様は不思議なお方です。信じることによって多くの祝福を与えくださいます。ヤコブは自分が思っていたようにたくさんの恵みをいただいたと思います。ヤコブはヤコブの子孫からイエス・キリストが生まれになり、またダビデも多くのユダヤ民族は全てヤコブの子孫ですから、本当に不思議なこの聖書のお話ですね。 ある牧師先生の本に書いてありました。私は牧師になって何十年にもなるが、一度もイエス・キリストを信じて失望したことはないと彼は言っておりました。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神よ、今日はヤコブの生涯を通して罪の歴史ということをまた学びました。ヤコブの生涯と同じように私たちもまた罪を重ねた人生を歩んでおります。多くの罪を犯している貧しいものでありますけれども、イエス様をただ許しの福音をいただいて、こうして今日愛をいただいております。このような恵みに本当にどのように感謝すべきでありましょうか。ただ悔い改めて従順にお従いするばかりであります。どうぞダビデがヤコブが格闘して神様の使いと祈りの格闘したように、私たちも祈って神様の御旨を行うものとならせてくださるように祈ります。今日の恵みを感謝してイエス様のお名前によって祈ります。
アーメン。